年もきっとかっこいい香川くんが見られるわよね。
当たり前じゃない、なんだって帝役なんだし。
だよねだよね、すっごい楽しみ。
わ、すごい人。
いや、今年も大入り大入り。やっぱりアツシがいると違うよな。
うわ、5列目ぐらいまでファンクラブの子たち陣取っちゃってるし。
ま、当然じゃねえの。
わかってたよ、わかってたけどさ。大沢先輩、やっぱ私逃げても。
なんだ、勝負蹴って逃げ出すのか。そうなったら必然的にお前の負けだぞ。次期部長はお前か。俺はそれでもいいけどな。
うわー、それも嫌。
小杖ちゃん、今さら逃亡するなんてのは頼むからやめてくれよ。小杖ちゃんの代わりなんていないんだからな。
大沢先輩、
一応最前席の両端に校長と金子先生を座らせておくから、本番中問題は起きないはずだ。それに今日は部員の誰かが小杖ちゃんの近くで行動するつもりだし、小杖ちゃんの友達も協力してくれることになってるから。
レーナが一緒にいてくれるって大沢先輩がお願いしてくれたの。
渡瀬を通してだけどな。俺でもいろいろ考えてんのよ。俺も
見かけによらずいいところあるんだね、大沢先輩。
見かけによらずってなんだよ。俺はいつも優しい男だぞ。とにかく巡回の先生たちにも気をつけてもらうようにお願いしてるし、小杖ちゃんも一人で神経尖らせなくても大丈夫だからな。
いろいろありがとう、大沢先輩。
でもでも、あの突き刺すようなファンの子たちの視線からは逃れられないってことなんだよね。
なあ、ったく、うじうじしててうざってえな。だったらこうするか。俺の納得いくような演技をお前がもしできたら、あいつらのことは俺が全部引き受けてやる。あいつらが今後一切お前に手を出さないように話をつけてくるってのはどうだ。
どうやって。
さあな、ただし俺を幻滅させてみろ。逆にあいつらをけしかけてやるからな。
もう変な脅しかけないでよ。
ほら、分かったらさっさと行け。
大沢先輩、もしうまくできなくても私を守ってくれるんだよね。
分かった分かった、心配しないで行ってこい。
心配だよ。
お前はグダグダうるさいんだよ。さっさと行きやがれ。
いったー、ちょっと突き飛ばすことないでしょ。
今日はお前に好きだって言わせてみせるんだからな。お前も気合い入れてやれよ。
大嫌いなあんたにそんなこと言うわけないでしょ。あんたになんか絶対負けないんだからね。
昔々、月の世界にちょっとおてんばで気に入らないことがあればすぐに暴れ出すお姫様がおりました。このお姫様、性格に問題はあるものの顔だけは良かったので、男の人からデートの誘いを受けることなど日常茶飯事だったのです。
あ、お姫さん今日も可愛いね。これからどっか遊びに行かないかい。
はあ、あんたみたいな男が私にそんな口を聞いていいと思ってるわけ。
君はそうやってツンツンして男たちの誘いを次々に断ってるそうだね。でも僕は知ってるよ、それがただの照れ隠しなんだって。
うざいんですけど。
またまた照れちゃって可愛いな。そんな君でも僕はちゃんと受け止めてあげるよ。
本気で嫌がってんのに何勝手に話を進めてるわけ。私はね、あんたみたいなナルシスト野郎が大嫌いなのよ。あ、
なんかちょうどいいところに壺が置いてあるわ。
え、何？
この私をナンパしようだなんて100万年早いのよ。
姫様、それは天帝からいただいた大事な壺ですよ。
え、
ちょっとそういうことは早く言いなさいよ。割れちゃったじゃない。
だから叫んで止めようとしたじゃないですか。
遅いのよ。
だいぶダダこねてたから少し心配してたけど、梢ちゃん大丈夫そうだな。
どれだけごねても逃げ出しはしないですから安心していいですよ。あいつは俺に負けたくないらしいんで。
アツシも梢ちゃんのことはよくわかってるよな。
打たれ強いとこだけがあいつの取り柄ですからね。
なあアツシ、今日本気でやるってのは嘘じゃないんだろう。梢ちゃん、お前相手にちゃんと演技できると思うか。
あいつの負けず嫌いなところをつついてやれば素でなんとか乗り切るんじゃないかとは思ってますけど。
不安がないといえば嘘になるけど、俺はお前のことを信用してるからな。
わかってますよ。
諦めが悪い方たちばかりですね。わかりました。では私が欲しいものを持ってきてくださった方と結婚することにしますわ。
本当ですか？姫のためならばどんな高価なものでも手に入れて差し上げましょう。
まあそれは嬉しいお言葉ですわ。ではここに5枚の紙がありますので、そこに書かれているものを探してきてくださいませ。平等にくじ引きでよろしいですね。
私はこれを。
では私はこれだ。何燃やしても燃えない布、そんなものがこの世にあるわけが。
竜の首についている五色の玉、そんな無茶な。
あら、無理なんですか？それなら今すぐ諦めてくださっても私としては全然構いませんよ。
いや、諦めるなんてとんでもない。必ずや姫が欲しておられるものをお持ちいたしましょう。それでは私は失礼いたします。
私もこうしてはいられない。姫、失礼いたします。
そんなものこの世にあるわけないのに。バッグみたい。
そなた誰かを選ぶつもりは
あるわけないでしょ。それにおじいさんが言いましたのよ。あの方たちの私への気持ちがどれほどのものかを試すのもありだって。
なんということを。腰が。
もうまたぎっくり腰ですの？おじいさんは早く横になってゆっくり休んでてくださいな。
こんな男たちの求愛を次々と退けるかぐや姫の噂はやがてこの国で一番偉い帝の耳にも入ることになるのです。
梢ちゃん、こっちこっち、メイク直すから。
はい。
最近宮中はある姫の噂で持ちきりらしいな。
おや、兄上の耳にも入ってしまわれましたか？
当然だろう。それともそなたは私の耳に入らないように画策していたのか？
いえいえ、そんなことは。
あれ、これって二人のアドリブ？本番ははっちゃけるって言ってたの嘘じゃなかったんだ。なんだか二人ともすっごく生き生きしてる気がするし。
どうだかな。だが自分の仕事もせずにその女の家に通い詰める男も一人や二人ではないと聞くぞ。
そうなんですよ。絶世の美女だという噂もあるらしいのですが、実際に姫の顔を見た者は数少ないので本当かどうか疑わしいですがね。
ここまで男を惑わす女がどういうものなのか、この国を守る者としては確かめに行かねばなるまい。
またまた、そんなもっともらしいこと言ってみせても、兄上がその姫に興味があるのはバレバレですぞ。
何か文句でもあるのか？
いいえ、ありませんよ。もちろん私もお供しますけどね。
抜け目のないやつだ。勝手にしろ。
あつし君も大沢君もすごいわね。一瞬にしてステージの空気が変わった気がするわ。
そうですね。普段の練習の時は砕けた感じの俺様な帝だったのに、今の帝はふざけて見せても真面目で威厳がある偉い人って感じ。今まではテンション高く反応すればなんとか乗り切れたけど、この帝相手にいつもと同じような演技していいのかな、私。
なんて顔してるの、小杖ちゃん。ほら、リラックスリラックス。
ひよりさん、あたしの演技見てたら怖くなってきました。
もう、そんな弱気でどうするの。あつし君との賭けに勝ちたいんでしょ。
だってだって、あの帝って練習と全然違うんですもん。どっか行っちゃってない帝なんですもん。私、ひよじゃないから、あんな帝にどう立ち向かっていったらいいのか全然わかんないですけど。
そんなことで悩んでたの？ほら、もう一度ちゃんとあつし君を見てみなさい。どれだけ真面目そうに見えても、あつし君が演じているのは帝なのよ。偉そうなところは普段のあつし君と全く変わってないんじゃない？
確かに。
この話の主役はかぐや姫なんだから。あつし君のやる帝が真面目だろうがチャラチャラした男だろうが、彼の演技に振り回される必要なんてないのよ。小杖ちゃんは台本通りのわがままでツンデレなお姫様で思いっきりぶつかっていけばいいの。
なるほど。
それにね、小杖ちゃん、王子様が好きだって迫ってきてくれるシチュエーションなんて現実じゃなかなか体験できないんだからね。せっかくのお姫様気分を思いっきり堪能しないでどうするの。
そうですね。
笑顔が戻ったわね。どうせなら王子様を思う存分翻弄してらっしゃい。
なんだかちょっと落ち着きました。ありがとうございます、日和さん。
いいえ、どういたしまして。
一目見てかぐや姫に惚れてしまった帝は、それからというもの毎日のように熱烈な求愛の手紙を送るようになりました。心が揺れ動きながらも、自分は誰とも結婚するわけにはいかないからと曖昧な返事を繰り返していたかぐや姫ですが、月へ帰る日が近づいてくると物思いにふけることが多くなり、ある日とうとう姫は深く深く眠り込んでしまったのです。
さっきは日和さんにうまく乗せられちゃったけど、このシーンだけは無理。今すぐ逃げ出したいよ。
姫は大丈夫なのか？
3日も眠り続けていて起きる気配がないのです。
どこか体が悪いのではないのか？医者には見せたのか？
あれ、ここは普通の演技なんだ。ああ、そっか、おじいさんとのやりとりだからかな。
はい、どこも悪くはないそうです。ただ月に帰らなければならないと言い出してから、月を眺めては物思いにふけるようになりまして。
何の冗談かと思っていたが、姫からの手紙に書いてあったことは本当なのだな。このような不死の薬をもらって生き続けたとしても、そなたがいなければ意味がないというのに。
うわあ、私ってこんな切なげな演 気もできちゃうわけ。バカにされたりからかわれたりってのは慣れてるけど、こんな真面目な演技されたら逆にうっかり流されそうになるじゃない。
だけどこの台本って私たちをイメージして書いたって大沢先輩言ってたんだよね。あつし、これじゃ普段と全然キャラ違うけど、どういうつもり？
ああ、そうだ。異国の物語の中に、眠り続けていた姫に、王子が口づけると目を覚ました、というのがあったな。
なんと、それはぜひ試してみる価値がありそうですな。
嘘？
いや、
なんですって？
内容の劇だなんて聞いてないわ。
だから観光霊が敷かれてたってことでしょ。
会場の空気が急にピリピリしだした。なんだか前列からすんごい睨まれてる感じがするし。
姫、どうか目を覚まして、あなたがお得意だという罵声を私に浴びせかけてください。
あ、ここってただ目を覚ましてくださいってセリフでしょ。
罵声って、得意の罵声って何なのよ。これじゃ帝がド M みたいじゃない。
ちょっとアツシ、アドリブにしたって遊びすぎじゃないの。え、ちょっと、顔が近いんだけど。
本当にキスしやがった。
ただでさえファンの女の子が神経尖らせてるシーンなのに、演技とはいえさらに煽るようなことしてんじゃないわよ。何すんじゃこのボケだすが。
おや、本当に起きましたね。物語というのも侮れないものだな。しかも起きて早々あなたの罵声を聞けるとは。確かにこれは痺れる男がいたというのも頷ける。
何納得してんのよ。っていうか、なんてことすんのよ。
帝はそなたを起こそうとしてくれたのだぞ。お礼を言うならともかく殴りかかるなんて帝に対して失礼ではないか。
お礼？そんなの冗談じゃないわよ。
で、あれ、
ここで小杖ちゃんがセリフ変えちゃったってことは、
アツシが本当にやっちゃったんでしょうね。
おい、大丈夫なんだろうな。